おはようございます。教会はイエス・キリストこそ私たちの究極の救いである、そのことを信じる人々の群れです。イエスは主なりで、これは新約聖書が証しをしています。それでは旧約聖書というのはキリスト以前の歴史が書かれている書物なのだからあまり意味がないのではないかと思うことがあるかもしれません。しかしキリスト者にとってもやはり旧約聖書の価値というものはとても大きいです。まあ、いろんな言い方ができると思いますけれども、一つの側面の言い方をするならば、神様は私たちの救いを成し遂げるまで、いきなりイエス・キリストが現れたというのではなくってですね、どれほどの長い期間、周到な用意を神様はされてこられたのか、そういう奥行きというか、歴史ですよね。でそういうものを私たちは旧約聖書を読む中で教えられるわけですよね。で1年前もちょうどこの時期はイザヤ書から学んだと思います。それはイザヤ書の40章から55章までを共に読んだと思います。で今回はですね、その後の部分なんですね。この56章以下になるんですけれども、人によっては56章以下を第三イザヤという預言者が書かれた部分だというふうに捉えて、一括りにしていますけれども、もしかしたらでも第三イザヤという個人というよりもその背後にはそういう共同体があったのではないかっていう、そういう教会のような存在ですよね。でそれが記した預言書ではないかなっていう捉え方もあるみたいですけれども、56章はそういうふうになっているようです。 でもこの56章以下のところを見てみますとですね、本当にそれ以前もそうだったんですけども、さらに増して神様の救いのスケールが広がっているな、大きくなっているなっていうことを感じざるを得ません。でイザヤ書は全部で66章からなっている、旧約聖書最大の預言書ですよね。で預言書っていうのは皆さんご存知のように、これは預言っていうのは未来のことを預言するといった意味での預言ではなくって、神様の言葉を特別に預かると、で預かる言葉を預かるという意味の預言、そういう特別にそういう預言者という方がいて、でその方の手によって記された、それが預言書という意味ですよね。で今日読んでいただいた56章なんですけれども、時代的にはユダヤ人の多くの者がバビロニアに連れて行かれた、バビロン捕囚という非常に大きな歴史的出来事をユダヤ人が経験した後、ペルシャの王であるキュロス、クロスとも言いますけど、その王によってこのバビロニアがですね敗れまして、で結果的にユダヤ人たちが解放されて祖国、エルサレムに戻ってくるという、そういう時代に書かれたと言われています。でバビロン捕囚というのはユダヤ人にとって本当に辛い時期であったっていうことは想像ができますよね。もう自分の国を追われてですね、失って違う国である意味不自由な生活を強いられる、帰りたくても帰ることができない、もうそれが1年や2年じゃないわけですから、 もう神様は私たちを見捨てられたのか。これは私たちが神様の声に聞き従わなかった不信仰のゆえの神様の審判なのじゃないか。もともとイスラエルっていう、 こう共同体は信仰共同体ですから、そのもう土台がね、こうなんかぐらぐら崩れるような、もう神様は私たちをこう見放したんじゃないかっていう、その神様の愛を疑うようにこうなってきているという状態は、本当にこう土台そのものが失われていくような試練、そういうこう年月だったって思うんですよね。で、まあそういうこう一体私たちはどうなってしまうんだろうというような、まあ民族的なこう絶望的な思い、それをこう抱きながら過ごしてきた、まあ60年ほどの年月を経て、でもその後で全く思いがけずにこう歴史が動いたんです。バビロニア、当時はもう難攻不落と思われていた強い国だったこのバビロニアがペルシャによって打ち破られて、今まで捕囚だったユダヤ人の民がエルサレムへこう帰還するということがこう許されたんですね。で、それはまあ文字通りこう解放の出来事でもありましたけれども、でもそのことはまた本当にこう悔い改めの時でもあったわけです。もう一回神様の声を聞き従う生活を始めなさいと、神様の憐れみの出来事だということですよね。で、そういう中にこのイザヤの、まあ第三イザヤはこの56章以下でですね、このようにこう語るんですね。一節です。主はこう言われる。正義を守り、恵みの技を行え。私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。で、この部分は口語訳では公平を守り正義を行えというふうになっていました。まあ新教訳でも口語訳でもどちらでもいいんですけれども、私がでもここでですね思ったことは、神様はこのイスラエルの民をこう裁いてはないなと思ったんですね。厳しい言葉はおっしゃっていない、お前たちってね感じで、そういうふうにこうなんて言うんでしょうか、激しいこう裁きの言葉っていうのは語られていなくって、むしろ今読みましたように、主はこう言われると、正義を守り恵みの技を行えっていうふうに、むしろ神様はこのユダヤ人たちにですね期待をしているんですね。このようにあなた方は生きなさいと、私のもとにもう一回立ち返ってきたからには、あなた方はこのように生きられるはずではないのかと。正義を守り恵みの技を行え、公平を守り正義を行えというふうにこう神様はですね見捨ててらっしゃらないんですよ、このイスラエルの民を。まさに悔い改めにふさわしい身を結んで生きていきなさいということだと思います。で、それには神様がそうおっしゃるにはこう理由があります。それはこの一節の後半で、私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近いということなんだから、本当にあなたは心をきちんとまっすぐに向けて歩んでいきなさいということなんですね。あなた方は決して不信仰のゆえにつけられてはいないよ、いや希望を失うなと、むしろ私の救いの技を見ることになるんだから、前を向いていってほしいということだと思います。ここにはもうすでに神様からの一方的な許しと恵みとがありますよね。で、さらに驚くべき言葉が続きます。で、3節をお読みします。主のもとに来た異邦人は言うな、主はご自分の民と私を区別されると。 宦官も言うな、見よ、私は枯れ木に過ぎないと。ここで異邦人とか宦官という言葉がこう出てきます。で、異邦人も宦官もそれまでの理解では神様の救いの外にいるものとこうされていたんですよね。神様はイスラエルの民だけをこう救われると、異邦人は救いの外にいると。でもここではそうじゃないと、異邦人は言うなと、主はご自分の民と私を区別されるな、されると言うなと。で、宦官も言うなと、宦官、あれですよね、その男性の聖職記をですね、こう取られた。ですからもう、私は枯れ木に過ぎないと、もう子孫を残すことができない、そういうふうにこう言うなというふうにこうイザヤは言うんです。自分たちのことをつまらない存在だと言ってくれるなというふうに神様がおっしゃっているんですよね。で、ここにおいてもう救いというものが広がってきているんです。単にイスラエルの人々だけの救いということや、子孫を残せる者たちだけに約束されるという狭さから、救いが広く、スケールが大きくなってきています。こう不思議ですよね。神様はこうバビロン捕囚というですね、イスラエルの民の最もつらい出来事を用いながら、世界に広がる救いの技というものを進められるんですよね。そして今日の箇所の中で3度も出てくる言葉に注目したいと思います。それは安息日という言葉です。2節4節6節にこう出てきますよね。宦官も異邦人もこの安息日を忠実に守り、神様の約束を固く守るならば、私はあなた方に常しえの名を与える。あるいはあなた方を私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許しますと言っています。これはその条件を満たせ、そうでなければ救われないというよりも、もっと積極的に、あなた方には安息日が与えられているのだから、その日を大切にしなさいという愛の勧めだと思えるんです。なぜならば、安息日というのはもともと人間が人間であるために、神様が特別に備えてくださった7日間のうちの1日だからです。ここで少しこの安息日について私たちもこう受け止め直したいと思うんですね。神様は安息日を心に留め、これを聖別しなさいと語られました。これにはこう理由があります。神様よく皆様よくご存知のように、こう安息日というのは創世記の一章にあるように、天地創造の7日目に神様ご自身が完全に休まれたことにこう基づいています。いわゆる10回の中の第4回です。出エジプト記の20章11節にはこうありますよね。6日間の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのであると。神様は休まれたんですね。で、それはご自分のためというより、こう人間のためではないでしょうか。私たちは実はこの神様の安息に預かることによって生きるようにされているんだと思います。安息日を守る理由でもう一つ忘れてならないことがあります。それは出エジプトの出来事との関係で語られていることですね。 あなたが、申命記の5章の15節にこうあります。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさなければならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じられたのである。